6月3日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。有楽町日本放送屋上の温度計がすでに 21.5 度、はい、そして湿度が 86%。 玄関開けると今日はうわむわっとしてるなというね。
そうなんですよね。東京都心今日はですね29度まで上がる予報になっていまして。
だよね。だからさ、今日出る時もさ、さすがにジャケット着ていかなくていいよなと思ってジャケットを置いていきました。
もういらないですよね。
ね、昨日あたり取材で霞ヶ関と歩いてると、やっぱみんなもうあのいわゆるスーパークールビズってやつで、ジャケットは着てないっていう人がね、で半袖のシャツでも OK みたいな。まあ、ここからさらに暑くなるとポロシャツの人とかも出てくるんだろうなという感じで暖かくなってきましたが、昨日ですね、その取材が終わった後に、そう、さすがにこうコロナ太りって言って言い訳ばっかりもしてらんないだろうというふうに思って、
はい、
自転車をいつもあの赤いね、シェアサイクルってやつを使ってるんですけど、じゃあ一応家までこれ漕いで帰ってみるかと。
お
ー、なんか陽気もよくってさ、ちょっと気分が盛り上がっちゃってさ乗ってみたはいいもののさ、暑かったね。
いや、そうですよね。
途中から汗だくになったよ。私あの大田区と、ね、品川区の間の、まあ、海っぺりに住んでるんで、うんうん、そうするとこう海沿いの道を行くわけですよ、
はい、
海岸通り中道だとか、そうするとさ、もうそこここに橋があるのね。そうするとさ、橋の手前って坂じゃないですか。
そうですよ。
電動自転車で、しかも電動マックスまで上げてですね、
はい、
あれほらオートエコっていうのと、うん、普通っていうのと、あと強っていうのがあって、
はい、
当然強にするよね、
ええ、
強にしてバリバリ上がってくんだけど、それでもやっぱ自分で漕がないと上がんないからさ、途中からヒーヒー言ってきてさ。
どれぐらい漕いだんですか昨日は。じゃあ
ね、なんだろう、30分じゃ効かなかったかな、多分40分ぐらい漕いで。
結構漕ぎましたね。
いや、今日はさ、朝からだから足がガクガクでさ貧乏ゆすりが止まらないっていう感じよ、いや、でもね、あの見てると自転車乗ってる人ってちょっと増えたかなと思って。
そうですか。
今日はあのどの新聞だったかな、毎日だったかな、あの社会面であの自転車通勤の人が増えるみたいな話が載ってましたけど、そう、確かに、あの、うちの会社も、下のね、駐車場の一角を開けて駐輪場にしているっていう。
そうですよね。
ね、
う
ん、満員電車でやっぱりこう、コロナウイルスうつんのがね、怖いという方も結構いらっしゃって、ね、家から自転車だとちょっと時間かかるけど、まあいいかと。
うん、
確かに、昨日昼過ぎに、自転車乗ってたんですけど、なんかそれこそクールビズスタイルで自転車乗ってる人とかって結構いるなと思って、なんかその辺も働き方変わったんだなというふうに思いますけど、
そう
ですよね。そう、ただ俺はね、あの自転車できたら多分疲れて仕事になんねえなと
っていう、また言い訳にしてこう運動しなくなるんですよ。
そうです ね,
ね、
ちょっと昨日紹介した地獄の19分のあのトレーニングは無理なんで、僕はあの自転車ぐらいでまずはお茶を濁そうと思いますさあ、スタジオ長官入ってまいりました。今日も一面はまあバラバラという感じであります。後ほど取り上げるですね、7時台で取り上げます煽り運転に最大懲役5年という改正道路交通法について昨日成立いたしましたけれども、まあこれが毎日新聞は一面トップです。無事故でも適用と、そしてまあ75歳以上の高齢の違反者に関しては実車での試験の義務かというようなあたりが変わっていくと、まあサポートカーのようなものをね、に限って運転できるサポーカー限定免許も新設というようなこと、まあこの辺技術革新も含めてここから先免許のあり方とかも変わっていくんだろうという話です。それから東京アラートについてですね、産経と東京新聞は一面トップ、都内は新たに34人感染と、まあこのあたりも後ほど7時台に取り上げてまいります。それから読売新聞は、コロナウイルスの一連の対応についての検証記事をずっとここのところね、昨日も一面トップから展開してましたが、今日も一面トップから展開です。持続化給付金等々まだ来ぬというようなことが一面トップとなっております。まあ、これに絡んで、 持続化給付金、事業国から委託された社団法人が、再委託をしていて、そこでなんか20億円中抜きしたんじゃないかというような批判が出ております。これについては後ほどですね、ここが気になるのゾーンを6時18分頃に取り上げていこうと思っております。それから朝日新聞は、除染せず避難解除が可能となるという、まあ、これ福島第一原発の事故の避難指示区域のその避難指示の解除の方針についてというところです。まあ、今除染が進んだ地域だけが解除の対象ですけれども、将来人が住まない見通しがあるなど一定の条件を満たせば除染なしでも解除して立ち入りを自由にするということになっております。まあ、これね、放射線の影響というのを、まあ、どう考えるかというあたりの問題になりますけれども、そこに定住してずっと人がいるということになると常時こう影響を受けますけれども、そうじゃなくって、まあ、一時立ち入りのような形だったら、さほど影響を受けないだろうというようなことも判断には入っているようであります。以上一面ご紹介しました。持続化給付金について後ほどここが気になるのところでまた取り上げます。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ニュースについてご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。取り上げるニュース、まずは東京アラート、そしてアメリカの抗議デモ、改正動向法、キャッシュレス決済の手数料について、さらに、世界経済、アメリカの GDP も相当減るという予測が出ております。さあ、気になる記事です。各市社会面であるとか、あるいは経済面でも少し触れてますが、持続化給付金の事務事業をめぐってですね、受託をした社団法人から、大手広告会社の電通であるとか、大手派遣、人材派遣大手パソナ、それから IT サービス業のトランスコスモスに、業務が再委託されていたということで、まあこれね、そういう電通だとかパソナとか、そういうこう会社名が出てくると、巣は陰謀だとか、あるいはですね、お友達にこう委託しちゃうんだみたいなことが出てきたりとか、あるいはその間に入った一般社団法人が、中抜きをしてるじゃないかみたいなことをですね、が出てきて、で、まあ、国会議員まで調べに行ったっていうようなことになって、記事になったりなんかもしております。ツイッターで大勢さんがいただきました。正直再委託はよくある話で、入札で不正があった場合などは騒ぐのは分かりますけれどもね、といただいてるんですが、確かに公共事業でさ、それこそ再委託っていうのはいっぱいあって、それこそですね、例えばじゃあ道路工事をゼネコンが請け負いましたと、じゃあゼネコンが工事の施工まで全部やるのかって言ったら、そんなことは絶対なくって、特にこの建設、土木建設業ってかなり細かく細分化されてますから、じゃあ道路の舗装はこの会社に任せて、それから植栽はこの会社に任せてって、全部それをコーディネートするのがゼネコンの役割で、当然ゼネコンはそこの事務で手数料は抜きますけれども、施工にかかるお金とかっていうのは、どんどん下請け孫請けというふうに回していく。だからどこの公共事業でもある形であるというのがまず一点で、じゃあこのですね、20億円、確かに社団法人が、抜いている部分というのを、じゃあそれを丸々社団法人がじゃあ、ポッポに収めたのかというと、全くそんなことはないというのが、昨日の野党ヒアリングの中でも内訳が出ております。給付金の振込手数料でおよそ15億6000万円、協議会の人件費がおよそ1億2000万円、それから専門人材の確保で7000万円、旅費や事務用品が5000万円というように説明をしております。まあ、確かにね、人件費の1億2000万ってこれが多いか高いか安いかみたいな話はあるかもしれませんけれども、20億まるまるというところとはだいぶスケール感が変わってくるという話が一点で、じゃあもしですね、これ経済産業省が自前で全部この給付金の事務をやろうとしたらどうなるかと。これね、経産省って他の役所と違って、例えばその国交省だとか、財務省だとかと違って、地方で手足のように動いてくれる組織があるかといったらないんですね。国交省だったら、例えばこう道路関係だと各地方の整備局っていうものがあって、関東だったら関東整備局ってところが道路に関しての事務をやっていたりとかします。あるいは各地の陸運局というものがあったりとかします。 財務省の場合は国税が各地にありますよね。じゃあそういうものがあるのかというと、確かに経済産業局っていうのが各地方にあるんですけれども、例えば北海道経済産業局とかですね、関東経済産業局とか、そういうところがあるんですが、それがですね、国全体でどのぐらいの人員を割いてるかというと、これ2017年のデータなんですが、1700人、もうちょっと古いデータだと1800人あたりしかないと、要するにですね、各地域の経済産業局に200人から300人ぐらいしか人が張り付いてないわけですよ。で、それでエネルギー関係もやれば、企業関係もやり、そして、中小企業担当もあると。今回の持続化給付金は中小企業相手のお金のやり取りですから、じゃあその中小企業担当がですね、やろうとすると、例えば、東北6県で10人しかいないとか、関東1都10県で、20人ぐらいしかいないとか、それであの事務できんのかっていう話になるわけですよ。だから当然こう外注すると。で、しかも今回はスピードが優先だったので、そうすると、いつもやってるところに頼むしかないよねって言って電通に頼もう。でも、電通さんは自分とこでは直接受けられないっていうから、じゃあちょっといつものスキームを使うしかないか、というような形になったということが拝察されます。そこまで、考えると、まあこれ大臣は適切だったっていうふうに、まあ今のところは答弁するよなと。この1億2000万の人件費の扱いに関してはもうちょっと精査が必要かもしれないんですけれども、これそうするとだいぶ話としてはスケールダウンするよなというのが正直な感想です。
さて、来週の飯田浩司の OK コージーアップは特別企画でお送りします。題して、
コロナに打ち勝て日本 V 字回復大作戦。誰もがこのコロナの影響、いろいろなダメージを受けていると思います。しかしながらこのまま負け続けるわけにはいきません。勝ちに行きましょう。あなたと一緒に日本経済復活の道のりを模索していく1週間。来週はいつもより早い6時台前半からおなじみのコメンテーターが毎日生で登場いたします。8日月曜と9日火曜は須田慎一郎さん、10日水曜と11日木曜は飯田康之さん、そして12日金曜日は自由民主党参議院議員の青山茂春さん登場です。
そして7時台のコメンテーターのラインナップは、月曜日須田慎一郎さん、火曜日有本香里さん、水曜日高橋陽一さん、木曜日鈴木哲夫さん、金曜日青山茂春さんです。
さらに開幕直前のプロ野球最新情報を日本放送ショーアップナイターのスポーツアナウンサー陣がお届けいたします。
プレゼントもあります。千葉から美味しいメロンが届きますよ。詳しい応募方法などは来週の番組をぜひお聞きください。
来週1週間飯田浩司の OK 浩司アップを聞いて、共にコロナに打ち勝ちましょう。いろいろとメールもいただいております。6月になって、変わったというところ、板橋区の69歳節子さん、孫娘の学校昨日から始まりました。学校は楽しいと嬉しそうに話してくれましたと。東京アラート発動、また休校だとやだやだと心配してますが、どうなるんでしょうかと。あまり気を緩ませず気をつけるしかないですねと。これ後ほどね扱うんですが、自粛要請は再要請する基準って1日に50人の患者が継続的に出た時というようなこともあるんで、ちょっとマスコミ騒ぎすぎのような気もしますが、どうでしょう。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト佐々木俊直さん、スタジオにお越しいただきました。佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
お久しぶりですね。
お久しぶりです。
いやー、本当緊急事態宣言出てから2ヶ月ね、基本的にリモートでのご出演が
ですよね。でもやっぱスタジオの方がいいですね。ね、なんかこうやって顔を見て、なんか特有のこうスタジオ独特の緊張感みたいなの結構好きで、なんか家にいるとね、さっきまで寝巻き着てゴロゴロしてたんで。急にラジオで喋るってどうなんだみたいなところがあったから
あのやっぱ切り替えが難しいですよね。
難しいですね、日常すぎてね。
本当、うちの妻も在宅やってるんですけど、やっぱパジャマのまんまとかだと気合が乗らないみたいな ね。やっぱあの辺これからどうしていくんですかね。そういうのも、まあ、在宅勤務と半々とかだと
自宅内出勤みたいな、
いや、そうですよね。
作業が必要なんじゃないかという、
一応着替えたりとか。
そうです
今日はスタジオからです。一つよろしくお願いいたします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。
海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュース、こちらです。東京都小池知事が東京アラートの発動を宣言。
東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会の委員の先生方のご意見も踏まえまして、今日東京アラートを発動をいたします。
東京都は昨日夜、新型コロナウイルスの感染拡大の兆候が見られるとして、都民に警戒を呼びかける東京アラートを発動しました。東京都では昨日新たに34人の感染者が確認されています。今日ですね、各紙一面にカラーで、結構出てますが、レインボーブリッジだとか東京都庁がライトアップが赤、うん、なんかあの悪の要塞みたいに見えちゃいますよね。
わかりやすいけど、でも多分ね、ほとんどの人がこれ東京アラートって何って、うん、誰も分かってないんじゃないか、うん、僕ね、昨日この東京アラートって何だろうと思って検索エンジンで東京アラートって検索したんだけど、
はい、
東京アラートで何すればいいのか説明してるサイトもニュースも何一つないってい
う、ね、確かにそう
ですね、分かりにくいんですよ、うん、でそ一方でほら、あの例のステップ1ステップ2でね、はい、まあ、ステップ2に移行して、
うんうんうん、
スポーツジムとか商業施設は OK になりました、
はい、
自粛要請なくなりましたっていう、それは解除しないんですよね、解除しないと、要するに自粛要請をあのすることはしないっていう、うん、
再要請はしない、
そうなんです。でこれね、多分ねほとんどの人は分かんないでいると思うんだけど、僕の個人的な理解としては、うん、
はい、
まあ、自粛要請をこれもう一回やってしまうとまた経済がストップしてしまう問題があるし、もうこれ以上ね、うん、商業施設にしろジムにしろ、あるいはエンターテインメント関係の仕事しろもう持たないよねと、
はい、
だからそこはもう緩めていきますと、一方で、うんうんうんうん、あとは今後はね個人で判断してくださいっていう話なんじゃないかな。で今回 の, そのコロナ禍、日本はかなり抑え込んでるって話があって、
はい、
まあ、いろんな要因があるんではっきりはしないんですけど、一つのやっぱり日本人ってかなりその要請に対して従順にですね、
うん、
対応してきちんとこうみんながねマスクして、
はい、
電車も乗らないようにしてっていうのをやってきたってのあると思うんですよ、うん、ただね、その要請に対してあまりにも全員で一致団結して空気の圧力にですね、
はい、
囚われすぎると逆に経済止まってしまう問題があるから、経済を動かしつつ、
うん、
でも抑え込んでいくっていうその両輪をね、多分今後長い期間にわたって、
はい、
下手すとね2年とかね、
うん、
ひょっとしたら3年とかやっていかなきゃいけない。そうするとね、なんかどっちかには触れられないと思うんですよね、感染症封じ込めか、うん、経済かっていうね、その二者択一にはできないから、それを両輪同歩を動かすためには、うん、ある程度個人個人で判断してくださいと。だからもうジムもやってるし、商業施設もやってるし、ね、その映画館もやってるけれど、一方であんまり行き過ぎないようにしましょうとかね、
うん、
できれば企業に対しては、リモートワークなるべく促進してくださいっていうような、そのバランス感覚を、
はい、
求めてる、つまりグレーな状態をある程度求めていくっていう方向に今なりつつあるのかなと。その象徴がね、この東京アラートっていう、
はい、
よくわからない、ね、その段、あの要請なのかなっていうような理解を僕はしてるんですよね。だから分かりにくいんだけど、分かりにくいことを我々は引き受けなきゃいけないっていうことなのかもしれないですね。
そんなお上がいちいちお箸の上げ下げまでこう指導するっていう感じではもうない、
うん、そうなんですよね。
うん、
だみんなね、あんまりこういろいろ言われると、そんな細かいことまで言うなって怒るし、
はい、
逆に言わないとね不安になるんだけど、そこをねもうちょっと公とその私のバランスの分け方を一人一人で考えましょうということだと思うんですよね。
まあ、そうするとね、あのそこへ行くと情報がいろいろ自分で判断するためにはないと、うんうん、なかなか判断しきれないというところもあるんですが、あの東京都は新型コロナウイルス感染症対策サイトっていうのを出してて、これ結構分かりやすいサイトですよね。
あ、本当ですね。
うん、 なんか新規感染者、うん、陽性者数 の、まあ、あの7日間の平均を取ってその数値が、うん、を出していたりとかのモニタリングの仕様がいろいろ出てるっていう、
まあ、基本的には、ね、だから、検査の数はある程度抑制されているので、検査数とか、感染者判明数だけでは判断しきれないから、はい、我々が多分見なきゃいけないのは陽性率、
うん、
陽性率が上がりすぎると多分検査がカバーしきれてないって話になるし、はい、あともう一個は例の、実効再生者数ですよね、
はい、
これがねやっぱり1を今超えちゃってる状況なんですけど、もう1をどんどん超えていくと感染がガンガン増えていくんですよ。東洋経済のサイトがね、
はい、
実効再生者数を表示するようになってきていて、あの例の北大の西浦先生のモデルで、
はい、
だそういうのをちゃんとチェックしながら、やっぱ我々にもね、だから何の数字を見るのがいいのかっていう、ある種のメディアリテラシーっていうのがね、はい、そういう判断力が求められてる。だから数字はね、もういっぱい提供されてるんですよ。国とか東京とか自治体からね。で、それに対して何を見るかっていう判断力をね、ちゃんと養うっていうね、なかなか今試されてる時だと思いますよ、そういう意味では。
まずは東京アラートについてでした。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。トランプ大統領、過激化する抗議デモに軍を派遣すると警告。アメリカで白人の警察官に拘束された黒人男性が死亡した事件で、抗議デモの一部の参加者が暴徒化していることを受け、トランプ大統領は1日、各州の知事や市長が必要な行動をしないなら、軍の配備も辞さないと警告しました。抗議デモは全米140以上の都市に拡大しております。拡大する抗議デモと暴動に対して行った演説の中で、まあ、軍の投入を辞さないと、まあ、この場合の軍というのはこれ連邦軍ということ
になりますね。そういうことですね。日本とは全然違う軍の構成なんで分かりにくいと思うんですけど、アメリカには、ね、はい、陸軍、海軍、空軍とそれから海兵隊っていうね、4軍の連邦軍とそれ以外に州兵っていうね、はい、各州ごとに州知事が命令できる州兵があって、まあ、州兵が、
はい、
暴動鎮圧に行くのはよくあることなんですけど、連邦軍が行くってのはなかなかこれはね、ないんですね。多分過去で言うとね、有名なのはあの1992年ロサンゼルス暴動っていう、
ロス暴動、多分
過去最大の暴動と言われてる、あの時に連邦軍が出て鎮圧に当たってるっていうケースが、あとね、もっと遡ると州兵と連邦軍が対立してるってケースもあるんですよね。1957年に、
はい、
公民権運動って当時あってですね、要するに黒人の人権をちゃんと確立しましょう。で、リトルロック高校っていうね、アーカンソー州の高校に黒人の少年が、はい、入学してですね、通学学校に行こうとしたら、
はい、
まあ、当時人種差別が激しかったので、知事がですね、州兵を出して、
はい、
妨害したんですね、通学を。で、それに対して当時のアイゼンハワー大統領が連邦軍を動員して、
はい、
その高校生を警護して、連邦軍の警護でその黒人少年は学校に行ったと、周辺が守ってる学校にねっていうね、そういう、はい、なんか軍同士で対立するみたいな過去もあるっていう、なかなかこの辺ね、日本には分かりにくい構図なんですけども、ただ一方でね、なんか今回の件に関して言うと、
はい、
本当に日本からだとね、分かりにくい話が多すぎるっていう、いっぱい映像は流れてきてますよね。そうですね、
暴力的な、
ツイッターとか見てるとね、そうするとね、結構白人が暴動を起こしてるケース、だから黒人の暴行士に対して抗議してるから、黒人が暴動を起こしてるかと、そうではなくて、意外に白人がですね、はい、窓壊したりとか、商店から、ね、略奪してるケースがあって、その白人って一体誰なのかって、一部ではあのアンティファーっていうね、
はい、
アンティファシズムの略なんですけど、反ファシスト運動って略すんだけど、まあ、単なる反ファシズムではなくて、いわゆる極左、
はい、
暴力集団的な団体がいて、そのアンティファがやってるって言ってる人たちもいれば、一方で、左派からはですね、
はい、
白人至上主義者が、いわゆる右派ですよね、右翼、はい、極右が乗っかってるって、だから日本で見てるとね、左派の人たちは、あれは極右がやってることだっていい。右派の人たちはあれはアンティファがやってる、極左がやってることだっていいって、もうどっちもなんかね、政治的にアメリカの暴動を利用して自分たちの政治発言をしているようにしか見えないので、
うん、
これどっちが本当なのかね、まあ、正直だとよく分かんないです、
うん、
まあ、いろんな局面
によってっていう可能性はあります
よね、両方ともね、その出動している可能性もあるわけですから、はい、なんと見えないんで、ここはね、まあ、冷静に見守って って、うん、あまりそれを日本国内の、ね、政治的な、はい、その動きに利用しない方がいいんじゃないかなっていうことですよね。
まあ、ニュース番組やってますと、なんでこの情報を扱わないんだとか、そこからなんかあの日本国内にいながらアメリカの政治で踏み絵踏まされてるような、
ね、踏み絵ね、
分断につながるっていう、うん、なんでアメリカの話で日本人が分断されなきゃいけないんだっていうふうに思いますね。
なんかの問題が起きるとね、すぐね、はい、佐々木はどう発言してるんだとか、何も言ってない、だんまりを決め込んでるって、いやだんまり決め込んでるっていうより、うん、そこまでの材料がないから発言してないだけの話であって、うもう少しアメリカからいろんな情報が出てきてね、向こうのメディア経由とか で、はい、でそれで判断できる材料が揃ってきたところで我々は、ゆっくり議論すればいいんじゃないかなと思うんですよね。
まあもちろんね、そのメディアによって特性があるとかそういうのも織り込みながら そこも冷静に見ていくという、
フォックスがどう言ってるか、はい、CNN がどう言ってるかで全然違いますからね。
番組にはあの海外からもメールをいただきます。こちら45歳のですね、紅の豚さんという方、サンマルコというカリフォルニアにお住まいの方ですね、南カリフォルニアに住んで20数年です。今全米で大きくなっているデモですが、私の住んでいる南カリフォルニアでも日に日に大きくなっていて、5つの大都市群のうち、3都市群全土で夜間外出禁止令、2つの都市群の数市でも、同様の措置が取られています。デモが過激化し、略奪強盗が頻繁に起こり、州兵が動員されたにもかかわらず、今日で8日目に突入しますと。92年の暴動は6日で収束したんですが、あ、この方20年数年住んでるから、さっきの
ロス暴動ですね、
ロス暴動ですね、今回はコロナ禍の影響もあってまだまだ続きそうな感じがありますと。あのロス暴動は日本でもかなり報道されてましたが、ね、あれ6日間だったんですね。
意外に短かったですね、今回のが長い、うん、それにしてもアメリカコロナ対策はどうしちゃったんだろうって。
あ、みんなあのマスクしながら、ね、デモ行動にも参加していたりとか。そうですよね。
でもマスクしないでなんか大声でわーっとか叫んでる人いっぱい見るといいのかなってのはちょっと一言ながら思いますけれど、
でこのね、あの一連の抗議活動が始まったそのジョージ・フロイドさんという方、亡くなった方の弟さんが、暴動するということは兄も望んでいないと、何をやってるんだというふうに訴えた。
怒りはね、僕は大事だと思うんですよ、その政治的な、ね、その原動力としては、はい、ただね、怒りだけでは何も解決しないので、怒りに加えてその先にもう一個建設的な動き、
はい、
が起きてこない限りはやっぱり前には進まないのかなっていうね。だから怒りを否定するのも間違いだし、はい、それだけを肯定するのもやっぱり間違いかなっていうのは思うんですよね。
まあ、かつて の、 その公民権運動の話が出ましたが、あの時もやっぱりそれをこう急合して訴えていくマルティン・ルーサー・キングっていうリーダーがいたっていうのは大きかったわけですかね。
だからあれが単に乱暴働いてるだけだとやっぱりああいうことにならなかったんじゃないかなっていうね。
やっぱりマルコム X のようにこの過激で暴力でっていうところにも行きがちなところをやっぱり引き戻したっていうあのリーダーの力っていうのがあったんですか。
そういうことだと思います。だからそこをね、どうやってまとめていくのかっていう、最後はやっぱそこは政治なんですよ。政治の本質っていうのは決して過激な行動することではなくて、はい、折り合いなんですよね。いろんな意見を、多様な意見を調整して最終的に何かの解決策を見つけるっていうのが政治の本質なわけで、そこをね、なんか、履き違えてですね、とにかくみんなで議論して怒鳴り合えば、議論というかその怒鳴り合えばいいんだって思ってる人が多すぎるのもやっぱり若干の問題なのかなって。これは日本でも言えることですけどね。
そうやってこうクリアカットな答えばかりを求めていこうとすると、結局こうアイロにはまるというか。
そうなんです。正しい答えなんてないので、すでに答えはグレーであって、調整してある程度妥協するしかないっていうね。でそういうこと言うとね、またね、腐った大人がって怒る人がいるんだけど、
はい、
まあ、社会というのはそういうもんなんですよ。
でその調整者っていうのは確かに右からも左からも恨まれて、
そうなんですよね、
もうボロボロになりながらやっていくしかないっていう。続いてのニュースは、煽り運転です。最大5年の懲役、5年以下の懲役という、改正道路交通法が成立をしました。まあ、煽り運転問題、去年の夏ぐらいにこれね、
すごかったですよね。確かにね、もう煽り運転やってる人のほら、動画とかいっぱい、
はい、
あの出てて、見ると思う。
突然止まろうとしたりね。
深い気あまりないんだけど、これね、あんまり言われてないし、言うと怒る人出てくるんだけど、はい、煽り運転の背景にはね、日本特有のやたらとノロノロ運転して、道路不 塞いでる人問題って、これね、一般の道路で一車線しかないんだったら別に塞いでるのは問題ないんですけど、高速道路のね、
はい、
追い越し車線で、例えば時速100キロ制限のところでね、80キロか90キロぐらいですごいずっとゆっくり走ってて、後ろからもう、ドワーッと長蛇の列できてるのにね、守っちゃってる人みたいなの結構いるわけじゃないですか。ああいうのに対してね、はい、結構後ろでイライライライラしてる人がたくさんいて、
はい、
あの問題もね、実はこの煽り運転問題の背後に、若干あるんじゃないかなっていう感じはするんですよね。
このね、本音と建前みたいな日本の速度規制のあり方というか、確かに速度守ってんだろって言われればそれはそうなんです
が、そうなんですよ。だから俺は速度守ってるから何も悪くないんだみたいな顔して運転されてんだけど、まあ実際100キロ制限の道で全員が100キロで走ってることはありえなくてですね、大体体感で言うと110キロぐらいで流れてるのが普通かな。東京の首都高速道路だと大体60キロ制限ですけど、はい、まあ大体70から75ぐらいで流れてますよね。それを速度違反だっていうのは簡単なんですけど、まあ、はい、そこの実態とね、その法律の乖離みたいなところもやっぱり考えなきゃいけないし、それこそあの、ほら、新東名。
はい。
新東名高速が、まあ100キロ制限少し、緩和して、今120でしたっけ、になってますけど、なんかもうちょっとね、道路によって少し状況だと、首都高でもね、そのカーブのきつい、例えば山手トンネルっていう、あの、ずっと長いトンネル、あれをね、60キロ制限ですけど、あれをね、100キロとか走ってる人たまにいるけど、死にますよ、ちょっと。
いやー、ね、まあ、ハンドル切りそうになったりすると、横は壁だぞっていう。
ね、路肩がほとんどないので、でも一方で、湾岸のね、その、大井のあたりとか、羽田のあたりとか、はい、まっすぐで、広い道路だーっと繋がってるので、あれとね、山手がね、全く同じ制限ってちょっとおかしいかなと。だから、ある程度、場所によって、その、最高、制限、持続制限をですね、少しこう適応をいろいろ変えていくっていうような対策もあり得るのかなって感じはしますけどね。
そうすると標識の見せ方もね、
そうですよね、分かりにくいんで、急に制限速度が、ね、下がったりするところに、そういうところに限ってパトカーがいたりとかするみたいな問題もあるから、
その辺も考えていかないといけない。
そうですね、
はい、以上、おはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。キャッシュレス決済手数料。経済産業省は昨日、キャッシュレス決済の事業者が加盟店から受け取る手数料をリスト化して公表する方針を固めました。消費税の増税に合わせて導入したポイント還元制度が今月末で終了することから、加盟店からは7月以降手数料を引き上げられることを懸念する声が上がっております。あの、近所のスーパーでも6月末までですよ、キャッシュレスの還元はっていう、ポスターが出だしてですね、あ、本当に終わっちゃうんだっていうね。そうですよね。
これ日本がね、日本のそのカード手数料が高い問題っていうのがずっと前から指摘されていて、
はい、
店によって、店というか業種によってね、違うんだけど、
はい、
海外だいたい1から3%ぐらい、だから1000円使うとお店が10円から30円ぐらい払わなきゃいけない。これがね、はい、日本はね、見せるって 10% 近いところも 7% から 7% とか 10% とかやってるんですよね。
これしかも店に、お店によって結構バラバラというかね。
そうなんですよ。あのね、大手はかなり安いらしいんで、コンビニとかだと、まあコンビニ大手じゃないですか、はい、1% ぐらいらしいんですけど、カード手数料。
なるほど。
これがね、飲食だとね、5% とか言われていて。はい、
結構で審査まで時間かかるとかね。
そうなんです
よね。厳しいとかいう話も
飲食店とか聞きますね。おまけにね、あと今回ほらコロナでね、みんなすごい飲食店お金がショートして、
はい、
手持ち資金なくて大変だってんで、クレジットカードで、ね、支払いが遅いんですよね。
ああ、そうなんですよね。入金までがね。
そうそう、月末締めで翌月末が1ヶ月ぐらい先だったりするって。
はい。
で、ところが一方で電子マネー、ここ最近特に増えてるそのペイペイとかラインペイみたいな、あのいわゆる QR コードペイ、あれはね、はい、すごい、手数料、まあそもそもペイペイなんか2年ぐらい据え置きで無料とかやってますし、あと、はい、ね、ペイペイは翌日もしくは翌々日支払いなのかな、
入金が早いんですね。
早いんですよ、ものすごく。
うん、
だからこっちが主流になってくると、
はい、
ある程度その店側の負担も小さくなってくる。特に QR コードのペイに関して言うと、これ、はい、 ね、まだ理解されてない人も結構多いのかもしれないんだけど、我々が払うときに、店側がバーコードリーダーを持ってピッてやる。ケースもありますね。コンビニなんかそうなんだけど、はい、でも一方で我々が QR ペイのアプリが入ったスマホで、お店のバーコードをカメラで読み取るだけっていう、
はい、
あのやり方だとお店の側は、バーコードリーダーいらないので、
そうですね、自分のお店のバーコードを貼っておくだけ、貼っておけばいい。
だから僕山登りするんですけど、山の中行くと最近ね、無人野菜販売所って
ほ
あるじゃん、あれにね、あのペーペーのバーコードが貼ってあったりするんで、
へ、
それを自分でピッてやって、あ、野菜、あのかぼちゃ100円とかで100円入れて入金するみたいなね、
あの募金箱みたいな、そうそうそう、あれの代わりに、
代わりにペーペーのバーコードが
ペーペーでピッてやると、
それだとね、店側の負担はほぼゼロですよね。
そうですね。
しかも手数料も非常に低いか、もしくは無料据え置きだったりするので、うんうん、こっちが普及してくればそんなに問題なくなるのかなと。ただね、客の側からしても、まあ、店の側からしても、一体手数料って一体いくら払わされてるのかと、うちだけ高いんじゃないかとか、あとやっぱりほら、お客さんの側もね、やっぱり店に対して、
はい、
ね、貢献してあげたいと、でも手数料が一体店がいくら払ってるのか分かんないと、なんか、いや、わざわざね、クレジットカードで払わなくてもここは手数料安いね、QR コードペイで払ってあげようとか、
はい、
そういう判断もできるから、そこをある程度透明化していくというか、可視化していくのはやっぱ大事な作業なのかなっていう感じはしますね。
確かに、あのスーパーのアキダイの社長に聞いたときに、いや正直な話ねと、これキャッシュレスの還元でいろんなものを導入したんだけど、でも結局その資金が回らなくなっちゃうから、できれば現金でお願いしますっていうポスターを貼ったんですよと。そしたら、あ、結構みんな意気に感じて、じゃあ現金で払うよっていう人がこういたんだよねっていう話をされてて、
そうですね、
そう、あの中小の小売とかにとってはこの、ね、資金が回らなくなるっていうのが、まあ、今回のコロナもそうですけど一番怖いと。
飲食なんか特に利幅がむちゃくちゃ薄いって言われていて、う、
はい、
そうすると、ね、本当にそれが、何パーっていうのが、ね、ものすごいでかいんですよね。だって利幅が 5% とか、ね、1割とかいかない
ビジネ
スで、いや、そうですね、そこでね、クレジットカード手数料で何パーも取られてしまったら、それは利益が消滅しちゃいますから、ね、いかにここを圧縮していくかっていうのは今後の電子マネー、
はい、
非常に重要で、特にコロナみたいに、ね、あんまり接触しない方がいいってなると、やっぱりできれば現金よりは、ね、QR コードペイみたいな全く触らないで、もしくはスイカみたいなね、
はい、
ものの方がいいに決まってるわけですから、だんだんそこに手数料下げながら、
うん、
たくさんの人が使えば手数料は当然下がっていくのは当たり前なわけですよ、だそっちに移行していくのが、まあ健全な姿なんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですよね、もともと手数料を取るっていうのは、あのインフラを整備するのにお金がかかるからねって話だったけど、先ほどおっしゃったように QR コード決済だったら、そのインフラがそもそもいらないじゃないかって
話ですよね。でまあ、もうインターネットもそこら中に全部つながってますから、
はい、
ある意味インフラにかかる金ってのは本当にコストというのは、ね、下がってきてるっていうのは間違いなく言えると思うんで、いつまでもその高い手数料を取ってるって状態自体がおかしいっていう認識はみんなが持つべきだと思います、
キャッシュレス決済手数料、今日のキーワードでした。メールやツイッター様々いただいております。まずこちらですね、埼玉越谷からいただきました。77歳陽子さん、昨日家族のグループラインにデパート勤務の娘から2ヶ月ぶりに仕事を始めたと連絡がありました。マスクとフェイスシールド、そして手袋着用の写真とともに、フェイスシールドがすごく苦しくて30分おきに15分休憩がもらえるので助かってるのとコメントがありました。また整形クリニックでリハビリ担当の息子からも、白衣に同じ装備の写真付きでフェイスシールドにマスクをつけて体力を使うマッサージはすぐのぼせるんだよということ。施術が終わるごとにベッドや枕、胸当てマットなどすべて消毒しリハビリをやっていると。2ヶ月ほどこの体制でやってるから慣れたよとコメントがありました。今週暑い日が続く予報ですよね。二重装備で働く人たちの苦労を垣間見て本当にご苦労様とエールを送りましたと。まあ、新しい常識みたいなものっていうのは、
そうですね、でもね、医療従事者、医療機関以外はフェイスシールドはいらないっていうのが、医療関係クラスターの人たちの割に共有した意見ですよね。だから、まあ、マスクしてれば、
はい、
シールドまでは必要ないからっていうね。
逆
に、まあ、マスクしないでシールドだけしてる人もいるようで、まあ、飛沫を飛ばさないって意味である程度それもいいのかなと思いますけど、あんまり過剰にやりすぎない方が、
そうですよね、
これから特に熱中症の、ね、危険があるので。そうそうそうそう、
いやー、昨日自転車乗ってたら結構暑かったですね。
マスクね、汗かきますよね。
本当ですよね。
本当に辛いです。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスキップアップ。アメリカの GDP 2030年までに850兆円減少と試算。アメリカ議会予算局は1日、新型コロナウイルスの流行による悪影響で2030年までの国内総生産 GDP がおよそ850兆円減少するとの予測を公表しました。新型コロナウイルスの打撃が長期にわたって景気を下押しする見通しとなっております。まあ新型コロナの影響大恐慌並みだというふうにも言われますが、
2030年って言われると途方に暮れますよね。まだ10年先ですよ。いやこれね、しばらく前に文春オンラインっていうメディアに書いたんですけど、
はい、
なんかフローからストックに回帰するんじゃないかって、要するに今ほら飲食とかね、いわゆる苦境のうちっていうビジネスみんなそうなんだけど、はい、手持ち資金持ってるかどうかによって全然違うよねと。だから、はい、ね、今までほら内部留保けしからんと、もちろんそれはけしからなくて、やっぱりお金を流して経済回した方がいいんだけど、やっぱこの状況になるとある程度溜め込んでるところ、会社でも個人でもですね、方が強いよねっていう話になってるわけですね、はい、でも一方でじゃあ今の日本でもそうですけど、20代とか30代の若年層、特に2000年代入ってからものすごい非正規雇用化が進んでて、例えばまあ今後詰めても退職金もないよねとかね、
はい、
年金もそんなにもらえないよねと、で所得が減ってることに加えて、その貯蓄もものすごい少なくなってるっていう、
はい、
貯蓄の全くない世帯が、ね、相当増えてるっていう数字も出てますよね。そういう状況の中でね、この景気低迷がね、長い期間にわたって続くっていうのは、それ打撃がもう相当大きいんじゃないかなっていう、
はい、
だって仮に今ね、年収がね、例えば年収800万あるっていうのは、これ今の日本ではかなり裕福な方だと思うんですけど、
はい、
でも年収800万で例えば子供が2人いてね、奥さんが専業主婦でっていう家で、はい、貯蓄がじゃあ100万しかない、これね相当不安だと思うんですよね。一方でじゃあ貯蓄、収入が200万しかありません、まあ生活は結構ギリギリです、単身でもね、でも一方でじゃあそこで貯蓄は実は1000万ありますっていうと、実はそんなに心配ない、とりあえず毎月回ってれば、
はい、
まあもし仮に今収入が止まったとしても1年2年は食えますよねっていう話になるわけじゃないですか、
はい、
でそこのね、なんかストックに対する感覚の違いっていうのはここで表になってきてるっていうのがあって、でこの話をねもう少し展開すると、
はい、
経済学者のトマ・ピケティ、フランスのね、
はい、
彼が21世紀の資本っていう非常に有名なベストセラーの中で、
5年ぐらい前でしたか、
5年ぐらい経ちますかね、この低成長時代になると給与所得よりも資本所得、
は
い、つまり、貯蓄の利子だったりとか、株価が上がることによって得られる利益だったりとか、はい、あと配当とかですね、そういうものの方がどんどんどんどん高くなってしまうと、そうすると、その働いて得られるだけのお金で暮らしている人よりも、
はい、
金融資産を貯め込んでそれを増やしている人の方がどんどんどんどんお金持ちになってしまうので格差が確実に広がっていくよねっていう議論がされて、これまあこの5年ぐらいのすごく、国際社会における重要な議題の一つになってるわけですよね、
はい、
だからこそ金融資産にはきちんと、税をね課税してですね、徴収しなきゃいけないと、
はい、
一方でほら今世界的に言うとそのグローバルなお金持ちたち、ね、
うん、
たちはほらタックスヘイブンみたいな、ね、
はい、
パナマとか、
ね、税金ほとんどかかんない
ところ、そこにお金をどんどん移動させていて全く徴税されてないと、
はい、
でグローバル企業もそうですね、ガーファみたいな、これもほらいろんなこうよくわかんない仕組みを作って、
そうですよね、アイルランド挟んで、
そうです
で、オランダにみたいな、ダブルアイリッシュダッチサンドイッチみたいな、
そうなんですね、そうすると結果的にヨーロッパでほとんど実は税金払ってなかったりみたいな問題が起きてるわけで、日本でもほら一時アマゾンが今払ってますけど、
はい、
日本で法人税払ってなかった問題とかね、
ここは倉庫ですからね、
そうなんです、
事業所じゃありませんから
っていうことが起きてたわけじゃないですか、そこをどうやって徴税していくのかって今すごい国際社会にとっても重要な課題になって、それをやらないと、
はい、
多分その金融資産がなくてですね、毎月のねその給与収入だけで暮らしてる人にはもう生きていけなくなっちゃうって問題が起きてきてるっていう、でここでね僕もう一個さらに発展させると、
はい、
今マイナンバーの議論が起きてますよね、
お、はい、日本の国内でね、
ちょうど今自民党案で、
はい、
マイナンバーに銀行口座1個紐付けしましょう、はい、これは単純に 脱税の話は全然関係なくて、うん、今回のその10万円のね、
はい、
給付の特別給付金みたいなものを迅速に払えるような仕組みにしました。これはまあいいんですけど、うん、もう一個、この前毎日新聞がね、全口座をマイナンバーで紐付けする方針だって、これは、その方針は決まってなくて、うんうんうん、確かに一昨日ぐらい の, あの菅官房長官の会見で、
はい、
決まってる話じゃないけど全口座紐付けについては、今後総務省なんかと、
うん、
議論すると検討するっていう、うん、まあでまあ、長くねこう1970年代ぐらいからずっと言われていて、
はい、
全口座をちゃんとあの個人識別番号ですよね、
うん、
マイナンバーみたいな番号に紐付けしていかないと、富裕層の金融資産が補足できないと、
うん、はい、
で大体みんなほら一つの口座に全部のお金を持ってるわけじゃなくて、
うん、
個人事業主とか、ね、会社の社長だったりするといくつかの口座にこう分散して自分の資産を持ってると、そうすると一体その個人がどれだけの資産を持ってるかわからないよねと、はい、一方で会社員、普通の会社員はもう源泉徴収で全ての収入が補足されてるわけですから、
は
い、まあ、普通の会社は脱税なんかしようがないわけですよね、でもそれが個人事業主とかその会社経営者だと思う脱税っていうか、まあ、なんだろう、その自分のお金を、ね、補足されないので、自由自在にでき使えてしまうって問題がある、ま
あね、合法的な節税の部分もあるかもしれないけれども、その、ね、まあ、辺のテクニックをいろいろ使えるっていうのは、じゃあ源泉徴収されてる勤め人からするとちょっと不公平じゃないのっていう風になってしまう。そうなん
ですよね。あとほらこういうね、今回は全員に定額給付金だったんですけど、
はい、
よくほら何かの給付する場合に所得に応じてってやってるじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、はい、
年収200万円以下の人にはこんだけ給付しますって、まあ、あれってね一個問題があって、例えば高齢者ですよ、はい、退職金とかもらってて貯蓄もあって、はい、例えば2000万ぐらいのね、
うん、
金融資産持ってると、はい、でも働いてないので、収入ゼロの人って結構多いわけですよね。
あ、
年金だけもらって、
まあ、あっても年金だけと、
うんうん、でその人だとその年収200万以下の給付金もらえちゃうわけです
よ。あ、確かにそうですね。
で一方でじゃあ若い人で貯蓄ゼロで、うん、でも月給のねトータルすると年収250万ぐらいの人はもらえない、
うん、
これはねバランス悪いんじゃないか。別にね、高齢者 の, その収入をね、あの
減らせ、
減らすという話ではないんだけど、はい、やっぱり何かの給付するときに、
うん、
その月々の収入だけではなくて、やっぱり持ってる金融資産の額も勘案して考えないとバランスやっぱ悪すぎるよねと、
うん、
そういうときにやっぱり、ね、金融資産の補足ってすごい大事なんですよね、
うん、
でさらにさっきのピケティの議論みたいに、
はい、
今後どんどん金融資産を持ってる人だけがお金持ちで、要するに資産減らさないで済んで、給与所得者がねこの2030年までアメリカで850兆円減少みたいな状況になると、ますます困窮していくって中で、やっぱりある程度、
うん、
そのみんながどれだけの金融資産を持っててどのぐらいの余裕があるかってことをちゃんと判断する材料を作りですね、それによってもっとこう財政出動とかも、ね、給付するのも最適化していくっていう考え方は結構大事なんじゃないかな。
だ困窮世帯30万って最初に出ましたけど、うん、あれもその紐づいていて金融資産も含めてで把握していれば、あるいはもうあのいちいち申請しなくても、あ、この人困ってるよねって言って直に行けたかもしれない。
そうなんですよね。例えば今年の年収ある程度どのぐらいか予測できるわけですよね、うん、今例えば3月の月給が20万円だったら年収は240万円ぐらいですよね、うん、それとプラス金融資産がいくらかっていうと、トータルでその人が今年得られるお金がいくらかっていうのが把握できた方が、よりこうね、どの人が困ってるか困ってないかっていうのは判断しやすくなるって問題は必ずある。で、これに関してね、でもプライバシーの侵害だとか監視社会だ、気持ち悪いって言うんだけど、
はい、
まあ確かに気持ち悪い部分はあります。
うん、
あるんだけど、それと平等かどうかっていうね、はい、ところをやっぱりバランスよく考えることが必要なんですよね。何でもかんでも気持ち悪いっていうふうに言ってしまって、はい、それでそういう不平等を放置しておくのはやっぱりそれはそれで良くないかなと思うんですよね。
でその不平等の根本って、その、まあ、あの稼ぎの額とかだと自己責任だっていう人もいるかもしれないですけど、うん、ピケティも指摘してましたが、金融資産って世襲になっちゃうんですよね。
そうなんですよね。親からもらってね、土地とか相続してってケースは結構多い、
うん、
でもちろん相続税ガンガンかかるんですけど、
はい、
まあ、生前贈与とかね、
そのテクニックがある、
法人化してたりとかすると、うん、やっぱそこは抜け道はいくらでもあるわけで、
はい、
だから本当にね、戦後の総中流社会、日本の総中流社会って本当に平等を実現したんですけど、やっぱり90年代以降すごい勢いで格差が広がっていて、
はい、
でこれが世代をさらにまたいでいくと、
うん、
どんどんどんどんね格差が固定化してくる、
うん、
気がついたらあのイギリスみたいにね、フランスとか みたいな、もう完全な階級社会になりかねないので、やっぱりこういう平等な日本社会をね、戦後70年かけて作ってきたんだから、
はい、
これはちゃんと守りたいよねっていうのは思いますよね。
足元の経済の話から、まあ、日本経済今後の在り方のお話まで、お話をいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。